皆さんこんばんは、感謝します。ですね、ちょうど1ヶ月前になりますけど、12月の8日から11日までですね、ハワイチームが使わされまして、本当に断食とまた鳥なしのお祈りをですね、本当にありがとうございました。短くお話をしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。このハワイチームの証の時をありがとうございます。聖霊様がこの時を導いてくださり、必要なことを語らせ導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主イエスキリストの皆を拝みます。主に感謝いたします。この場所をですね、与えてくださったこと本当に感謝いたします。ハワイというとですね、やっぱりこうなんか遊びに行ってるようなですね印象があるというかですね、やっぱり特殊な場所だと思うんですね、世界の中でもですね。で、150万ぐらい人口があるみたいなんですけども、そのうち20万近く、観光客もいれば20万近くは日本人ということで、約7人に1人ぐらいがですね日本人というのは、そういうちょっとなんていうか特殊な地域というんでしょうか、海外選挙といってもですね、なので、今の時点ではなんですけども、集会も全部日本語が分かる方ばかりで、日本語でやっているという形でですね、やっぱりその一つはハワイの地というのは日本人に対する宣教というのは非常に大きなポイントだなということをですね、思わされて思わされました。でその中で私たちの群れでは特にハワイの地にこう示されているこの宣教師訓練センターの設立ということをですね語られていて、ハワイから全世界にいろんな宣教師が使わされていくようになるということがこう語られているわけなんですけれども、あとそれと島々の教会の設立ということが語られていて、そのことをですねこう念頭に置きながらというか、その思いながらですね、チームに使わされていきました。で本当に恵みでですね参加させていただいたんですけれども、2日間でですね約4回の聖会が行われまして、で昼はマキキといってその郊外にあるんですけども、図書館 にある何て言いますか、こう一室っていうんでしょうか、そういうのを借りてですね、なんかすごい無料であるということですごくいい場所なんですけど、そこで集会が持たれまして、で夜はホノルルの中心街のアラモアナショッピングセンターというところでですね行われました。ハワイに行った方はご存知だと思うんですけど、ハワイ島というのはあるんですけど、それは一番大きいんですけど、そこじゃなくてホノルルがあるのはその、オアフ島ですかというところで、ちっちゃい島なんですけども、そこが一番たくさん人がいるわけなんですね。でそこで集会チームが使わされていったんですけども、ハワイ教会は淵野牧師なんですけど、その遠距離で牧会しておられて、ウォン・ユキさんというです、ね、方が教会員でおられて、その方がオンライン礼拝をしながら、ハワイ教会で働きをなしておられるんですけども、それでユキさんは福岡の出身でですね、のりこ牧師のお友達なんですけども、九州の皆さんにもぜひよろしくお伝えくださいということですね言っていましたので、よろしくお伝えしたいと思います。バリバリの博多弁の人なんですけども、ブログを見ていただければ分かると思うんですけどもですね、でそれとイキさんと、あとはその死の十字架の働きをいつも助けてくださっている鈴木さんですね、ご夫妻おられるんですけども、アキさんとご主人なんですけども、中心にですね聖会が行われました。でそれぞれの聖会に死の十字架のオンライン礼拝の方や他教会の方でオンライン礼拝をしておられる方とかですね、福音派の牧師の方とか、いろんなこう子どもたちに対するミニストリーをしている奉仕者の方とかですね、またあと教会で奉仕しているですね奉仕者の方とか、いろんな方々がですね来られていました。あとその他に昼も夜もですね、それぞれノンクリスチャンの方がこう2名ずつ来られてですね、はっきりと信仰告白をされたのが2名いてですね、本当にこう主を崇めました。救いにですね本当に神様導いてくださってですね、でハワイにおいてもですねオンライン礼拝というのがすごく用いられていまして、聖会に来られた方もですね相当来られている方以外にもたくさんのアクセスがあるということで、かなりこう、インターネットがこう浸透してきていて、これからさらに多くの方々がこうインターネットを通して来られるということをですね本当にこう思わされ、ました。で、ですから ブログとかですね、皆さんの教会のブログとかもこう見ておられてよく知っている方もいてですね、やっぱりインターネットっていうのはすごいなっていうことをですね、思いました。で、今回またハワイ集会で初めてですね、オンラインで、イフさん の, その iPhone なんですけども、初めてオンライン中継をですねすることになりまして、で、やったんですけども、すごく前の方に置いたってこともあるんですけど、すごく声もはっきりしてましたし、またよかったらハワイの方のアクセスして見て聞いていただければいいと思うんですけど、すごくアクセスも他 の, アクセスもあったりですね、確認できて反応があってですね、とても良かったなと思っています。で、ブログを見ている方も多くてですね、インターネットを通しての浸透が進んでいるなということをですね、思いました。またパウロ牧師のですね、著書をもう購入して熱心に読んでいる方々も何人もいてですね、で、出版の働きもすごく用いられて、やはり日本語で読める方ばっかなので、出版の働きも用いられているなということをですね、すごく思わされました。で、本当にですね、全体にやはりこう来ている方々の多くというのはやはりこうカリスマの働きを求めておられていて、その予言セミナーとかも熱心にこうメモを取られたりですね、していましたし、またミンストリーではですね、癒しの祈りを通して耳の悪い方とか足の悪い方も癒されたりとかですね、そういうことが本当に、その場所 で, ですね、起こるっていきました。で、やはりこうカリスマを求めている方々っていうのは多くて、本当に世界中だと思うんですけども、私たちがその出ていって福音を語る、また賜物を用いるっていうことがですね、すごくさらに必要だなっていうことをすごく思わされました。で、私は予言セミナーを2回ですね、させていただいたんですけども、やはりこういろんなバックグラウンドがですね、あるこう福音派の教官の方のとか牧師の方とかいろんな方々が来られる中で、聖書から分かりやすくでもはっきりとその賜物のことを教えるっていうことがすごく普段からやっぱり今訓練されている。パウロ牧師はよくそのセミナーでもその聞く側じゃなくて語る側として聞いてくださいって言われてますけど、本当にその、ようにですね、こう訓練が必要だなということをすごくまた思わされました。でも本当にですね、熱心に聞いてくださっている人なんですね。で、あとゆきさんがですね、教会で予言を語ることを通してこう2年ぐらいですね、胃腸の病気してたんですけども、それで信仰が強められて今病気も回復してきまして、やはり賜物の働き、特に予言の働きをですね、牧師と一緒にこうスカイプでやってたわけなんですけど、それを通してすごく信仰が変えられてですね、こう病気も治ってきたということで、すごくその素晴らしい証がですね、なされました。また今さっきお話した鈴木さんご夫妻がいつもこう死の時間の働きを助けてくださってるんですけども、ロサンゼルスにおられた方々なんですけども、その集会の方々がですね、ロサンゼルスの集会の方々がそのパウロ牧師に祈っていただいた方がことごとく癒されてきているということで、すごく喜んでおられました。あの人も癒されて、この人も癒されてっていうですね、こう証をしてくださったんですね。そしてまた御言葉に対する上書きもすごく大きくてですね、詩編103編とか、イザヤ書とか、55章とか、創世記の12章から語られたんですけども、神様の御声に聞き従うことと、すべてのことを感謝するという信仰の対応のメッセージがですね、すごくこう皆さんこう真剣に聞いておられて、こう感謝とかですね、聞き従いということがこうぐっと入っている、言ってるんだなということをですね、すごく思わされました。で、特殊なやっぱ場所で、やはりこう、集会もですね、他教会の方々なんですけど、そのみんな奉仕者みたいにしてですね、手伝ってくれるんですね。だからなんかこうなんか不思議な雰囲気なんですけど、でだからいろんな方々をですね、なんか神様の関わりに助けられながら宣教師訓練センターの働きとかですね、ハワイの働きっていうのはこの長教派で進んでいく、さらに進んでいくんだなっていうことをですね、すごく思わされました。でですね、すごいですね、神様 の, その恵みをですね、たくさんその見ることができました。では私個人としてはですね、進学校にですね、携わさせていただいているんですけども、やっぱり宣教師訓練センターの設立が示されているハワイの地に行くっていうことに重荷があったんですけども、本当に今回本当に行くことができてですね、 まあ、海外選挙も実戦派遣も本当に数年ぶりでですね、チームの一員としての働きがちゃんとできるようにということをですね、まあ、妨げとならないようにということも祈ってですね、いる毎日だったんですけども、本当に皆さんのお祈りによってですね、支えられてたくさんの恵みを受けながらですね、奉仕をすることができました。運転も2日間あったんですけど、まあ、守られてですね、まあ、久しぶりに十何年ぶりに左ハンドルしたんですけども、まあ、時々すぐ忘れてですね、右と左忘れて逆行してたりしてですね、ちょうどその時パトカーがいなくて助かってとかですね、そんな感じだったんですけども、お祈りによって守られてですね、いました。感謝します。で、まあ、派遣中にですね、まあ、私たち の福岡の教会のディボーションがこう出演時の時であるんですけども、あったんですけども、こちらでお見せしますが、出エジプト記の19章のですね、4節からなんですけども、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから、というふうにですね、この私個人的にその初めて海外選挙に行った時にこの御言葉が与えられたんですけど、再びですね語られて、やっぱりこうその海外選挙と聞き従うということをもう一度ですね、こう再出発するようにということを神様からですね、この語られました。またちょうど派遣中にその出エジプト記ですね、それは派遣前だったんですけど、その派遣中に34章のところの今年の御言葉ですね、この御言葉のところがですね、恐るべきもの、あなたと共に行うことは恐るべきものであるというところがちょうど重なってきてですね、また新年の御言葉もですね、こう語られてくることができました。で、本当に皆さんのですね、お祈りを感謝いたします。あとですね、帰りにですね、あまりその映画とか飛行機の中ですね、あんま見ないんですけども、パウロフ氏がその、天国は本当にあるとかいい映画がですね、今こう出ていて、それは日本語で吹き替えになってるんですね。まあ、英語だったら酒井牧師だったらすぐ分かると思うんですけど、日本語になってたので、その私も 見ることができて見させていただいたんですが、すごい良かったんですね。で、そのコルトンという男の子がですね、4歳の子がこう心臓になって天国に行った話なんですけど、この天国の現実感というのが残るですね、映画だったんですね。で、ぜひ今なんか福岡でもその放映が始まったんですけど、もし導かれる方はですね、また見ていただけたらなというふうに思いました。本当にお祈りを、ありがとうございました。また出ていきたいなというふうに思っています。お祈りいたします。愛する天のとさま、この時を感謝いたします。主がハワイの地によって素晴らしい技を進めておられることをありがとうございます。さらに神様の働き、また祈り聞き従うことを感謝、すべてのことを感謝するといった聖書の真理がさらに多くの方々に流され、また救いと解放の技が起こされていくことをありがとうございます。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。